令和元年は安倍ショック元年だった。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いやー、もう暮れになりましたね。
もうほんと30日ですから。
いや、もう迫りましたね。あと25時間半、
はい、それぐらい
ね、25、6時間しかもうないですから、今年もね。いや、本当に今年もいろいろありましたね。
なりました。
今年やっぱりこう、我がアルガママラジオはやっぱこうライブやったのがね、
はい、
大きかったですね。
初の公開録音
やって、
楽しか
ったね。楽しかったですね、
はい、
三沢勝近さんも特別出演、
そうですね、
していただいてね、
生歌を、
そうそう、オープニングの曲をね、もう演奏してもらって、
はい、
逆賊ブルースね、
はい、
さらにその逆賊ブルースを使いながらこう100回記念っていうのもやりましたね。
やりましたね。
こうブルースで逆賊をぶった切るっていうね、
はいはい、
日本にどんな逆賊いんのかって、これやりましたし、これ日本というかこう世論にこう目を向けるとね、うん、やっぱり今年は何といっても令和元年から即位の礼、
はい、
これはもう大きな時代の節目ですからね。
うん、
やっぱり平成元年って時代の大きな分かれ目だったんですよね。いろいろともそこでね、まあ、経済大国から経済大国じゃない国になる、
うん、増税の ねタイミングです
か、冷戦から冷戦じゃない国になる、
はい、
米ソから米中へにこう変わっていく、まあ、いろんなものがこう変わっていったのが平成元年でしたけど、令和元年も、
はい、
これね、大きな時代の変わり目になるやろうなとこう思います。でさらにあとホルムズ海峡で、ね、いろんな問題がやられたっていうのもありまして、ね、はい、あと京都アニメーションの放火もこれ痛ましい話でしたよね。
ひどい事件でしたね。
でやっぱり選挙を見ると旧態依然としてますけど、令和新選組が、
あ、はい、山本さん
出てきましたよね。で年末桜騒動で大変なこと、
桜見るかい、
桜ちゃんがこう偉くね盛り上がるっていうか、
結構報道されてました ね、
うん、あとやっぱり自然災害はやっぱり台風15号か19号で、ね、
浸水被害とか、ね、いや、もうえらいこと、かなりひどかったです。
えらいことになりました、うん、でね、まあ、こんなね、いろいろあったんですけど、やっぱりね、僕はこの令和元年のね、最大のトピックは10月1日の消費増税の増税だったと思います。
大きい事件、ね、事件って言っていいのかな。
いや、もうこれはもうね、政府による意図的テロみたいなもんですからね。これ、いや、潰したいんか自分と。
日本をね。
うん、でも散々言うたやろうと。
うん、
いや、僕はもう参与をね、去年の12月28日までやって、はい、まあ、政府の中で、まあ、消費増税ダメですよということを一生懸命申し上げてきましたけど、去年の12月28日からは、ちょっと世論でやらせていただきます。はい、このアルガマラジオでも消費増税散々取り上げてね。
うん、
まあ、僕の表現者クライテリオンでも消費増税を凍結せよだとか、もうなんだかんだと、
やりましたね、
増税したあかんと、もうテレビ出ても断るごとに増税あかんちのぶっこんでですね、
はい、もうね、皆さんのコメントの間でさ
っと全然関係ない、特に消費増税が問題なんですよみたいなことをいろいろぶっこんでこう、まあ、やってきたんですけども、
はい、
まあ、そういう努力は全く無意味にですね、増税されてしまって、
はい、
ね、どうなったかっていうとね、まあひどいですよ。ひどいの1個だけ言っときますとね、機械の製造量なんと前年比 35% 減。
そんなに差が、今すでに、
あ、ごめんなさい、 37.9 やった、
37.9 上がった
4割近く減っとるやんけと。これ台風とかそういう次元じゃないですよ、これも。だからこれテロですよ、これも、はっきり言って、経済テロですよ、もう今日ね、そんなところ中心、もういかにダメだったかと、はい、で結局ね、この安倍さんがやった増税ってね、いわゆるね、リーマンショックってあったじゃないですか。
ありました ね、
リーマンショックね、
はい、
2008年、
リーマンショック級があったら
とか言ってましたけど、
自分で起こしてるやん
って、お前やんけいうこと。だからこれはね、もうね、安倍ショックなんですよ。
安倍ショック、
安倍ショック起こさはったんです、
はい、
今日はね、この安倍ショックの話をね、ちょっともしようと思ってます、
はい、よろしくお願いします、
はい、
聞けば今の安倍ショックがよくわかる、
はい、
30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシー株式会社では
ただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね。え、運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、令和元年は安倍ショック元年だった。
そうですよ、
安倍ショック。
もう腹の立つ。大体ね、今の日本がダメになったのは、97年の、消費増税ショックによって日本はインフレからデフレになって、
はい、
で失われた日本20年30年と、いうことがなってたわけですね、で2014年の増税もものすごい悪影響があってね、
8% になった時、
はい、そうですそうです。で僕らサラリーマンのね、給料がもう 8% 下がっちゃったんですよ。とんでもないことがあって、それが分かってるからやめなさいと、僕はもう京都大学教授として内閣官房参与として教えて差し上げてたわけですよ、政府官邸に、
はい、
開けたあかんと、開けたらめちゃめちゃなりますよと散々教えてあげてたのにですね、あげはったわけですよ。やっぱり日本にはとかって、もなんか必要かなんか分かりませんけどね、もう散々かんよ、
この番組でもね、
でもうしたらえらいことなるでって言うて、もう今12月じゃないですか、でそしたらもういろんなデータがいっぱい出揃ってきてるんですよ。文字通りこうリーマンショック級の安倍ショックが日本にこう訪れてきてると。僕の友人の三橋貴明さんがね、安倍ショック安倍ショックってこう最近よく言ってはって、あ、確かにこれ安倍ショックやなということで、もう僕もこの安倍ショックという言葉はもうこれがガンガン使おうと思うんですけど、まずね、過去においても消費増税が悪影響を及ぼしました、だから今回もってことなんですけど、過去よりも今回の方がやばい状況だったんですよ。
さらに、
なんでかっていうとね、まずデフレの状況です。これはまあ当たり前なんですけど、14年の時っていうのは輸出がどんどん伸びていってた時期だったんですよ。その時の消費増税だからまだね、マシだったんですよ。日本人が買わなくなっても外人さんが買ってくれてる状況やから、まあなんとか日本経済がクラッシュするのは避けられたんです、
やりくりできてたんですね、97
年の増税の時っていうのはね、輸出が横ばいの時に増税したんですよ。そしたら増税ショックをもろかぶりして、これで日本経済はダメになったってことなんですよ。
あ、だからデフレ？
デフレになったんです。で今どうなってるかって言ったら、輸出が下落していく中での消費増税なんですよ。
もうますますダメじゃないですか、もう
バカにやんこれ。だから、ね、これやばいなと僕 そこね散々言ってたんですよ。だけどね、首相官邸はね、いやもう軽減税率もするし、これからポイント還元もするし、もうお釣りが出るぐらいもう対策をするんだから大丈夫、万全を期したから大丈夫です。
万全期してないですよ。
いやこれ万全期してませんよそれと、
うん、
で実際ね、だから前 3% で今回 2% じゃないですか、
はい、
で軽減税率食料品増税しないじゃないですか、それでポイント還元とかあるから、官邸はね、まあいけんちゃうかと思っとったんですよ。
ほうほう。
で僕はいや飽きませんってこれはと、小売りのデータが最初出たんですけどね、経産省がまとめてるんですけど、お店で物を売ってるじゃないですか、それがね 7% 減ったんですよ。
これはもう完全に増税の影響ですね。
これね、2014年増税の時 3% 増税した時は、これ 4% から 5% ぐらいしか減らなかったのに、でももっと減っとるんですよ。
本当ですね。
でね、でそのもうちょっと後にね、お店でどんだけ売れたかじゃなくて、僕らがどんだけ消費にお金使ったかっていう統計も出てきたんですよ。
ほうほう。
これがね、14年増税の時は 4.6% 縮小して、
はい、
これえらいこっちゃーって言ったんですよ、
はい、
大打撃や消費に、ってやっぱり消費が売れなく、みんなお金使うようになったらやっぱお店が儲からないじゃないですか。
そうですね、
だから経済ダメになると。
はい。
でこれ 4.6 だったんですね、2014年で。今回何本かやったら 5.1
上がってる。
やっぱりもうね、2% のくせにもっと言っとるわけですよ。
まあもう潜在意識の中で、なんかあんまり使わないでおこうってなっちゃいますもん。
もうね、そらそうなんですよ。ね。で、さらにね、これ消費とか、なんか売り上げとか、 を全部合わせた景気指標っていうのがあるんですよ。
景気指標、
景気の指標でね、これは2015年を100とした場合、うん、今なんぼかっていうのがこうあるんですけど、
はい、
これがね、まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけどね、 94.8っていう状況なんですけどね、うん、
はい、
まあまあ落ちてると。で前の月から 5.6 ポイント下回ったんですよ。
これは
すごい、なんか 5.6 ってなんかわからないかもしれませんけど、うん、これは消費増税の時の 4.8 ポイントを上回ってるんですよ。やっぱりやっぱりこう2014年の時よりも でさらにね、
はい、
そんだけへこんだんいつやねんって調べたらね、東日本大震災の時以来なんですよ。
あの時
だからね、今回の10月1日の 10% 消費増税は、はい、東日本大震災級であることはもう確定してるんですよ今回。
2011年
2011年
の3月以来
もうそうなってるんですよね。
へ
えー、もうでも他にもいろんなデータありますけど、であと何が傷ついたかを細かく見るとね、
はい、
全9品目小売で統計取ってて、化粧品を除く8品目で全部下落してるんですよ。化粧品と医薬品、これ医薬品ってね、死ぬから買わなしょうがないじゃないですか。
そうですね。
だからね、これには影響できなかったんですよ、うん、まあ、化粧品もまあそうなんですかね、うん、
買わないとダメダメ、ま
あ、なんか買わなあかんのですね、ちょっとわかんないですけど、
ダメです。
それが全部へこんでるんですよ。で何がおもろいかってね、食料品は軽減税率対象じゃないですか、
はい、
だから増税してないんですよ、
うん、
なのに 2% 以上減ってるんですよ、あの食料品の小売りだけです。
あ、じゃあもう普通にスーパーで買い物してっていう、うん、そう
2% 減っとるんですよ。これどういうことか言ったらね、増税されます、お金減ります、財布が寂しくなります、うん、食料品もちょっと減りますなんですよ。
あ、結局だから影響受けてるんですね。
そうだから化粧品と、
はい、
それから医療品はもうしょうがないから払うけどもう食料品まで削ってるわけですよ。
我慢できるものはしよ う、
我慢できるものはしようとしてる。でね、食料品も下がってるぐらいですから、もう買わんでようなものめっちゃ下がるわけですよ。まずね、あのテレビとか冷蔵庫とか、これがね、15%。
おお、結構大きい
結構来てますよね。
うーん、
でね、さらに来てるのが車。
17%
減。これね、平均17ですから、
はい、
平均17ってことは 30%40%50% 減ってる店もいっぱいあるってことなんですよ。
あ、その場所によって、
場所によったら。でこれ東京なんかやったらまだ比較的マシでしょうからね、お金持ち多いから。だって中央区とかね、千代田区とか年収1100万とかなんですよ。1000万とか1100万とか平均年収がね、
裕福
ね。北海道の端っこの方とか沖縄の端っこの方とかね、九州の端っこの方とか行ったら年収200万のとこあるわけですよ。
全然違いますね。
だからもう日本はね、もうものすごい格差社会になってるわけですよ。
本当ですね。
でそういう地方都市に行ったらね、その車なんてもう
買えない、
うん、もうこれ買われへんわ言って、もうそこの車の販売台数なんてもう8割減とかなってますよ。
いや、
だから都市によったら首くくらなあかんレベルですよ、
ね、
で輸出が減っててのタイミングの増税は最悪中の最悪中の最悪なんやと、
ね、自らなんか災害を起こしてるような。
そうなんですよ。だからもうテロですよこんなもの。でね、もっと恐ろしいのが、冒頭でもちょっと言いましたけどね、
はい、
日本工作機械工業会が、うん、12月10日に発表した11月の受注額、これがね、前年同月比 37.9% 減。これ4割っていうことですわ。
もう間もなく半分いきそう
これね、倒産する会社、中小企業、これ東大阪とかね、
はいはい、
機械の工場、ちっちゃい工場とかいっぱいあるわけじゃん。東京でも下町のとこ行ったらね、
うん、
もうボッコボコに潰れますよこんなもの。
かなりこれは。
でね、これでね、うん、でも資金繰りがうまいこといかんから、銀行に金貸してくれ言うたって、
はい、
貸せへんとか言ってね、もしは資金繰りどうしようもないか、サラ金に手出す、
うん、
あるいはサラ金すら金貸してくれんかったら闇金に手出すですよ。ちなみにこれ10月も35かなんか減ってるんですよ、
うん、はいはいはい。
だからもう地獄ですわ。
だからみんなそれまでに買えるもん買っとこうって しちゃってたってことですよね。
それで自分は反社勢力と一緒に写真撮っとるんですよ。反社勢力はちなみに定義できないらしいですけど、もうほとんどね、安倍内閣が反社会勢力なんですよ。いやこれね、安倍内閣反社会勢力やっても安倍内閣否定できないですからね。なんでか知ってます？
なんでですか？
安倍内閣の菅官房長官とかね、奥さんとかが反社会勢力の入れ墨入れてる人と桜を見る会で握手してはったんですよ。でこれで国会でね、これおかしいやないかって言ったら、はい、内閣でね、いや反社会勢力の定義は時代によって変わりますって言って、
なんか別に入れ墨入れててもそうじゃないよ
ないかもしれないから、別に反社会勢力と僕は握手したんじゃない、 と言えるから僕問題じゃないですって。
なんちゅう言い訳や。
うん、ね、それが今の内閣ですよ。
とんでもないですね。
とんでもないですよ。でだから別に庶民から金むしり取るくらいね、うん、もうなんとも思わんってことですよ。
あ、増税するぐらい。
そうですよ。だからね、要するにね、まあ、政府はね、やっぱ金むしり取ってね、今ね、全然お金使ってない。だからもう金は要するにこれね。
緊縮財政。
そうそうそう。がめすぎなんですよ。金ガーって主戦道でね。だからそのね、お金をね、政府はね、国民にあげなさい。
本当だ。
レッドホットチリペッパーズ、ギビッドアウェイ。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
レッドホットチリペッパーズでギブイッチアウェイ、お届けしました。
かっこいいですね。
かっこいいですね。
やっぱかっこいいですね。
何言ってるかちょっと分かんなかったところ。
全然分かんないですけどね。僕もね、改めてね、今回歌詞読んでみましたけど、はい、あ、こんなことは言うとったんや。まずね、あのサビ、
はい、
ギブルウェイギブルウェイギブルウェイナウ、ギブルウェイギブルウェイギブルウェイナウ、これね、
舌回りまくり。
何言ってるか全然僕分かんなかったんですけど、これがギブイットアウェイって言ってるんですよね。
あー、そういうことですね。
ギブイットアウェイ、ギブイットアウェイ、ギブイットアウェイ、ギブイットアウェイ、ギブルウェイギブルウェイギブルウェイナウ、ギブルウェイ、アイキャンチャーエンキンピンポッパー言ってるんですよね。なんかもう何言ってんねんですけど、これね、ギブイットアウェイですから、うん、やっちまえってことなんです。あげちまえよ、もう何もかもあげりゃいいんだよ。だからね、これもまさに今政府に言わなあかん言葉ですよ。お前らの持ってる金を全部国民にやれよお前と。
はいはい、ね、
これね、あの、お前はそれをママにあげなきゃいけない、お前はそれをパパにあげなきゃいけない、お前はそれを娘にあげなきゃいけないから、こう始まるわけですよ、
うんうんうん、
だからこう、お前はそれを国民にあげなきゃいけないですよ。
本当や。
お前が持ってる金を全部あげなきゃいけないんですよ、うん、もう吸い上げた金を全部もう一回戻さなきゃいけないってことですよ、はい、
地方に守った。
そうそうそうそう。でね、これすごいこと言ってるんですよ。途中でね、苦痛の海にいる貪欲な大衆人たちよ、うん、まあ、苦しんでる大衆人たちよ、
はい、
お前たちは何ももらってないんだから、ちゃんと持ってろ、
うん、
ちゃんとキープしとけと、
はいはい、
くだらないものに脅されるな、
踊らされるな、
踊らされるな、
はい、
これね、増税せなあかんとかいう話に踊らされるなと、
うん、
お前らは何も政府にやらんでええねんと。だこれギブイットアウェイって言ってるのは貧乏じゃない人に言ってるわけですよ。
あ、
ギブイットアウェイっていうのは、
はいはい、
貧乏な苦痛の海にいる人らは、うん、お前らはもうやらんでええと、全部もう金持ちに言ってるだけであって、はい、お前ら持っといたらええねんからなということを言ってるんですよ。
すごいぴったりですね。
そうなの。でしかもね、ギブルウェイギブルウェイギブルウェイなって今すぐ全部金出せ、
はい、
だけどお前たちが貧乏人だったらいいけどねって言ってるんですよ。
うーん、あー、そういうことですね。
I can tell if I'm a pauper、 これ、はい、あの貧乏っていうことらしいですけど。
あー、なるほど。
こうだからね、あのこれ消費増税の歌やんこれみたいな。
ね、 ちゃんと歌ってますね。
昨日ね、消費増税問題で何やろうかなと思って、気分的にね、
はい、
腹立つなみたいな、あ、ちょうどこの、レッチリな感じがええなと思って、レッチリやったら何やんのかなって見たら、あ、え、これギブイタウェイでちょうどやんと思って、歌詞読んだら、これめっちゃ消費増税いけるやん。
うんうんうんうん。
だからね、やっぱね、庶民の気持ちをこう、レッチリこう、掴んどるんですよ。めちゃくちゃな奴らですけどね、こちらね。相当ひどい奴らですけどね。いや、こいつの方がね、なんか僕はね、純社会勢力だと思いますね。うん、全然純社会勢力。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
中間クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。そろそろ今年もラストが。
うん、今年もラストですね。
はい、
いや、もう25時間10分ぐらいですか、あと。今年もね。
はい。
いや、まあいろいろありましたね。
ありました。今年の最初は危機がいっぱい。
うん。
2019、鍵は消費税からね。
で、その鍵に破れたんですね。
うん、開けられなかった。
開けられなかったな。僕ね、いつもね、お正月には、今年何やるかって、家族でみんな一人ずつ言わせるんですよ。はい、で、僕もこう書くんですよ。
はいはい。
で、その中に、もう書いてたのが、
はい、
もう消費増税 10% 阻止のために全力を投入しますって書いてたんですよ。でそれ昨日見ててね、
はい、
まあ、全力は投入したかなと思いながらね。
いや、もうめちゃくちゃ頑張ってましたよ
と思い、もうあかんかったなと。まあだから止めさせるとはちょっと書けなかったんですよね。
うん、
ちょっとまあ全力を投入するってね、
はい、
来年はね、どうしようかな、どうしようかな減税に向けて全力を投入するかな。
元に戻したいですね。
いやいや、もうこうなったら 5% に下げますよ。
5%。ああ、もうその方が嬉しい。ね、だって、その 10% になって、
うん、
まあ、例えば1000円ですよ。うん、1000円でも1100円になるんですよ。
そうですよ。
もう大きすぎますよ。
これね、例えばちょっと奮発してですよ。うん、スーツやらなんやら15万買ったとしましょうよ。
はい。
そしたら15万やと思って払ったら、あと1万5千円払わさせるんですよ。
うん、桁がね、桁とか変わるんですよね。
それ
数字が、
安いとこ行ったらスーツもう一着買えるやんけ、お前みたいな。1万5千円ぐらいやったら。
本当にそうです。
安いやつやったら。
うん、
これかなりきついです。これ 8% やったらまあええか、みたいな感じですけど。うん、もう 10% はほんまさ。
はっきりわかるし、結構やっぱ、ちょっと抑えよって、思っちゃいますもん。
そうですよ。
だからね、どんどんみんながお金使わなくなっちゃいますし、どんどん。
異常な状況ですよね。これ、本当にね、官邸は大丈夫だと思ってたんですよ。
うん、
だって、6兆円吸い上げて、6兆2千億吸い上げて、6兆5千億吐き出すから大丈夫やと。はい、しかも軽減税率もやってるし、はい、前 3% で今回 2% やし、前は4月で今回10月やから、10月結構大丈夫やろっていう噂もあったんですよ。だからね、なんか楽観してたんですよ。
でもなんかそのさっきちょっとね、うん、チラッと見たら、うん、その小売りが 7.1% 減少ってね、うん、おっしゃってたんですけど、うん、数字っていうかお金で見ると、うん、7.1% でも11兆900億下がってるって。そう
ですよ。これ要するに国民一人当たりで言ったら11兆ってことは10万円ってことですよ。
もう、ちょっと。
10万円くれよ俺に、みたいなもんですよ。
びっくりしました、本当に。
だってね、例えばこれ、だって300万ぐらい。一つの世帯ね。まあ、それぐらい商品使うんですけど。
はい、
10% かけてみてください。何ぼですか？
え、30万？
そう、30万ですよ。
いや、めっちゃ大きい。
だから、毎年30万吸い上げられてるってことなんですよ。うん、消費から。
いや、電化製品変えられる。
そうですよ。30万って何できますか？
ね、旅行もできるし。
安倍さんが来る前は 5% やったか15万やったんですよ。だから15万余分に安倍内閣吸い上げとるわけですよ。
うん、
いや腹立たないですかこれ。
ちょっとめっちゃ腹立ってきました。
なんで俺15万払わなあかんねんお前と。
何のために払わなあかんねんってなって。
ギブルウェイギブルウェイギブルウェイナウですよ。
お前や。
すぐ返せですよ。ね、15万ギブルウェイですよ。
数字でねお金で見ると結構大きいですね。いや
そうなんですよ。
はっきり見えてくる。
ね、来年はね僕はあの政局が起こると思います。うん、要するにこの
政局。
要するにね、うん、あの消費税をめぐってねもう日本経済むちゃくちゃになりますから。うん、これ大きな激震が走ると思いますよ。まあ走らなかったら日本は死んでるということですね。だから来年はちゃんとね消費税をめぐった大きな政治的なね動きがね起こる予感がしますね。というか僕はそれを起こしたいと思いますね。
うん、が起こしてください。
いやもうそうですう、ね、来年はそうしましょう。
ね、だから内需もねどんどんこのままやと冷え込んでいって、
うん、
国産のものが、ね、
んま
どんどんなくなっていきそうですよね。
で表現者クライテリオンでもねもうこの最新号から、はい、アベノミクスの失敗っていうシリーズ始めましたから。
あ失敗。
アベノミクスの失敗。丸断定丸始めましょう。で第一回執筆者アベノミクス提案者括弧元内閣官房参与括弧当時藤井聡。
お
ーもう呼んでください。もう
連載始まるんですね。
連載始めますよ。も う,
もうぜひぜひよろしくお願いします、
はいはい、失敗しましたからこれ、ね、
はい。この、表現者クライテリオンの最新号ですが、はい、ただいま絶賛発売中です。お近くの書店やインターネットで表現者クライテリオンと検索してぜひご購入ください。またオフィシャルホームページからは1割引きの定期購読もありますのでよろしくお願いします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fujii@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、うん、今年もありがとうございました。いやもう
ありがとうございました。なんとか今年1年終わりましたね、
はい、
もうボロボロになりますけど最後経済は、はい、来年はもっと良い年にしていきましょう。
2020年ね、
令和2年、すごいな。令和2年もいい年にしていきましょう。
はい、
それではね来年もガンガンいろんな話をしていきますから、ますます忖度なく切れ味鋭い言論をしてまいりたいと思いますので、皆さんも来年もよろしくお願いします。それでは皆様良いお年を。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。